本日恵みをいただく御言葉はルツ記の一章です。今日ですね、川越純福音キリスト教会の方でメッセージの奉仕をいたします。でそれで、そのうちのメッセージ、2回礼拝があるんですけども、そのうちの、1つ目の礼拝のルツ記の一章の方から、今朝はメッセージしたいと思います。ルツ記の一章、最初に一節から五節までをお読みします。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。一言お祈りいたします。愛する主よ、どのような家が栄え、またどのような家は衰えてしまうのか、またいかに衰えてしまった家であったとしても、どのようにすれば回復することができるのか、主よ、回復は一体どのようにしたら始まるのでしょうか。今日私たちに教えてください。私たちには時にあなたの道へと帰るために苦しみが与えられますが、しかしあんたはいつまでも人をむやみに苦しい目に合わせ続けることはなさらない主であることを覚えます。主はどうぞ今日あなたのその個性質を教えてください。あなたご自身をますます知ることができますように、今日このしもべの唇を開いてください。また一人一人の耳を、これに預かる耳を開いてください。一人一人の心を開き、ただあなたの御言葉の命の種を私たちの心という畑に豊かに撒いてくださる上で、豊かな実りを結ぶために今私たちの心の畑を耕してくださいますように、イエス様が全て支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。このルツ記の時代、裁き司が治めていた頃、要するにですね、人々は、それぞれイスラエルは国としてですね、もうヨシア記の時代とはかなり違って、もうそれぞれ一人一人が明々好き勝手なことをして、でそれでこれが神様に喜ばれる道だと勝手に考案した方法をそれぞれがしてですね、でそれで、でもそれは主の御心から外れたことであったりして、そして本当にすさんだ敵が思うままに栄えて、でそれでイスラエルの神のためが本当にひどい目に遭っていた、そういう時代です。でそのような時代の中において飢饉がありました。でこの神の国イスラエルの中において、神の国の中において、飢饉があるということ、これはむやみやたらに起こるものではありません。本来神の民が神様にじっくりと聞き従っていたならば、こういう飢饉というものはそういうことはありえないと神様は申命記の方でその約束をしておられましたね。先の雨と後の雨で私はあなたを潤そう、あなたは 増え広がりはするけども減りはしない。ただそれには皆さん新明記の学びへ学んだと思います。主の御声に聞き従ってそれを守り行い、主の命令を守り行うならばその人は栄える。でも、ね、そうでないことをするならば私は飢饉を送ろう、主は仰せられました。ですからこのイスラエルの国、神の民の中においては飢饉が起こるということはまず自分たちの中に悔い改めるべき要素があり、正すべき要素があり、そしてその主からの戒めをしっかりと受け止めてですね、本当に悔い改める、まあ、そのようなことをするべき時期であります。しかしですね、この中の、ね、エレメレクという一家、彼らはそのイスラエルの中においてとどまってその飢饉を甘んじて受け入れるのではなく、ね、パンがない、パンがなくなった、じゃあパンのある異国モアブの地へと行こうと、ね、そういうふうに、彼らは、ね、妻のナオミを連れ立って、また息子二人もおりました。このエレメレクという一家は妻と子供二人を、息子二人を連れ立ってパンのあるというモアブの方へと行きました。まあ、そちらの方にモアブという地、イスラエルからすれば違法の国です。そちらの国に住んではならないはずです。神殿は、まあ、当時は幕屋の時代でしたけども、主の宮はイスラエルにある、でもモアブにはない、年ごとの礼拝には、行くことはできない、主日礼拝ができない地へと、行ってそこで定住するようなものですね。このエレメレク一家はそのような神様のその礼拝する場所を離れて、モアブの野へと行きました。でモアブに、彼ら一家が到着した時、パンがありました。まあきっとこのエレメレクやナオミ、この一家はもしかしたら来た当初パンにありつけて、まあ一家揃ってこのモアブの野に来てよかったね、まあ、そんな会話が、語られていたかもしれないんですけども、しかしですね、結論から言いますとこのエレメレク一家のその衰退の、元はここにあったわけですね。神の国から離れて肉の家庭を求めてですね、異邦の国に行ってしまうこと、主を礼拝することから離れて世の栄華、世の富を求めて異邦の国に行くこと、これは全ての災いの始まりとなってしまいます。ロトもそうでした。本当に世のものを求めてですね、神の国、そこから離れることは災いのもとになってしまいます。ユダヤ人にとってですね、この主の懲らしめから逃げて、また神の国を捨てて異邦の国にパンを求めていくことは、それはもってのほかであって、その身にさらなる災いを招いてしまうことになります。それは皆さんも同じです。皆さんもですね、神の国、神を礼拝すること、主イエスキリストの交わり、そこから離れて、そして世の富とか世のパンを求めて、世の享楽を求めて、そして神の国を離れること、礼拝から離れること、これは災いの始まりになってしまうんです。主はですね、その人を再び、ね、元の立ち位置へと戻すためにあえて災いを送られるんですね。なぜなら愛されているからです。主は愛する子を懲らしめます。そして再び元の道へと、ね、幸いな道へと戻そうとされます。主はむやみやたらと災いを下すお方ではありません。このエレメレクの一家、ね、素直に主からの懲らしめを受けて悔い改めているならば、ね、口を血につけてと冒頭の御言葉で語りました。悔い改めていれば、ね、やがてこの神様からの懲らしめは去って、ね、さらに以前よりも豊かに祝福された状況へと再び戻ることができたんですけれども、でも、 この一家は安直に困難から、ね、パンの困難があればじゃあパンのあるところに行けばいいんじゃないか、ね、礼拝、それは守れないけど仕方ないね、そういうふうにですね行くともっと困難が襲いかかるんですね。このエリメレクの一家、その困難から安直に抜け出そうとした結果、エリメレク自身が死んでしまいました。一家の長として一家を礼拝者へと導く責任がイスラエルの父親にはそれが責任があります。でもそれを、改めない、もう初めから神の国を、パンの故に捨てて、それでパンの方を求める、そのような、冷静、それは本当に災いをもたらしてしまいます。でそれで、エリメレク自身が死に、まあ、ナオミは夫に先立たれて、まあ、でも二人の息子はですねモアブの地においてモアブの女を妻に迎えました。まあ、ナオミはですね霊的にしっかりとしていた女性だったようです。なぜならこの二人のモアブの女たち、嫁にもらったこのモアブの女を霊的にしっかりと指導しており、イスラエルの神主を愛すること、主の御教えを守り行うということをですねしっかりと伝えていたようです。ところがですねこのナオミの2人の息子、せっかくモアブの女を嫁に迎えて、1人はオルバ、もう1人はルツという女性をこの家に招いたんですけども、しかしこの2人の息子、マフロンとキリオンという2人の息子も全て失ってしまいました。死んでしまったんです。本当に、ナオミからすれば当初は、夫の言う通りについていって、ちょっと、主の教えを愛するナオミとすれば当初はあまり、もう神の国を離れていいのだろうか、思っていたことでしょう。何にしろ彼女は主の教えを大切にする女性でしたから。でそれでパンがありつけた、当初は良かったかもしれません。何しろ10年近く、彼らはそこにいたわけですから。でそれで生活も、その異邦の地で安定して、安定といいますか定着していった。でも結局ですね神の国を離れた生活、礼拝から離れた生活、それは本当に最初は栄えていたとしても、最初はパンがあったとしても災い続きになってしまうんです。ですから私たちも主から懲らしめを受けたとき、私たちは自分で編み出した方法、それに頼るのではなく、また目に見えるパンとか目に見える世の富、世の栄華、そうしたものに従って進んでいくのではなく、もう本当に向き直るべきは主に対して向き直るべきなんです。主に素直になって悔い改めて、口に塵をつけるならば主は憐れんでくださり、ちょうど良い時に引き上げてくださいます。当初のその御言葉は愛歌の3章でした。愛歌の3章のところに、人が若い時に組み木を追うのは良い、愛歌の3章27節から、それを追わされたなら一人黙って座っているが良い、口を塵につけよう、もしや希望があるかもしれない、自分を打つ者に頬を与え十分そしりを受けよう、主はいつまでも見放してはおられない、たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでください。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。アメン。主はですねむやみに意味もなく人を苦しめようなどとは思っておられません。世の中の人は言います、なんか不条理な世の中だとか、神はこんなことをするんだったら神はいないとか。でも神はいるんです。そして神様は人が一人も滅びることなく永遠の命を 灯すことを願っておられます。イエス・キリストを一人子を世に使わして、世に捧げ尽くすほどに父なる神様は人を愛しておられます。そして皆さん一人一人が本当に立ち直って死のもとに立ち返って幸いに永遠を生きることを願っておられます。人は神を離れて生きる存在ではありません。神様はもっと人間を神の似姿として神と交わりを保つように作られているんです。私たちはですから、その作り主の御旨に従って生きること、それが最も幸いな生き方であるはずです。この主の民から遠く離れてモアブの野でナオミはもう一人ポツンと残されてしまいました。一家家族4人で当初は満ち足りて出て行ったナオミでしたが、もう10年の歳月が経た後、もう生きているのは自分一人だけで、それでの自分のところに残っているのはこの息子の嫁たち、もう未亡人になってしまい、また孫もいない、このオルパとルツというモアブの女だけでした。そんなナオミのところにですね、久しく離れていたイスラエルから頼りが届きました。6節です。そこで彼女は嫁たちをと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。主がですね、イスラエルの民を顧みてパンを与えてくださった、その、ね、風の便りに聞きました。この風の便りは異邦の国に久しく使っていたナオミにとって、ね、神様の国で養われていた幸いな日々を思い起こさせたことでしょう。そしてそのパンを与えてくださった、主がパンを与えてくださった、それがきっとね、主からのメッセージ、帰ってきなさい、神の国に帰ってきなさい、そのような主からの語りかけとして響いたのではないでしょうか。皆さんも主からの語りかけを聞いていないでしょうか。聞いていながらにして離れたりしていないでしょうか。主は私のもとに帰ってきなさいと、ね、神の国イスラエルにおいては確かにそれまで10年ほど飢饉があったかもしれません。でもしっかりと、ね、口を血につけて悔い改めるならば、主は再びその民を憐れんでくださる、ね、異邦の地にいていたナオミ、彼女は帰るまでに、ね、帰ろうという気持ちが起こるまでに10年という歳月がかかってしまいました。その間に彼女は何を得たか、ね、パンは、ね、食べられたかもしれませんけれども、大事な大事な夫を失い、大事な息子を2人を失ってしまいました。先立たれてしまいました。私たちはですね、何もかも失う前に帰るべきなんです、主のもとに。人は何かとですね、もう徹底的に奪われて、もう徹底的にもうこれ以上立ち行かないというところまで行かなければ悔い改めないという人は結構多いんですね。放蕩息子の例え話でもね、その放蕩息子は何もかも全て失い尽くして、でやっと我に帰るんですね。父のもとに帰ろう、あそこでは、ね、パンが誤っている、使用人でさえ、ね、パンに満ち足りているではないか、それに引き換え自分はどうだろう、ね、こんな、ね、稲子前豚が食べる餌さえ欲しいと思うほどに貧しい。人は帰るべきなんです。父なる神様の身元に、父なる神様の身元を離れては皆さんは何もできないんです、ね、羊が羊飼いを離れてはもうただ餌食になるばかり、自分で自分の食べ物を、ね、見つけることもできない哀れな惨めな存在、帰るべきなんです。そして放蕩息子は我に帰りましたし、このナオミも我に帰りました。この我に帰るところ、こ ここから回復は始まるんです。ここからですね、自分自身がどんな存在であるのか、それを知り、父なる母さんに養われている日々がどんなに幸いであったのか、しっかりと礼拝を捧げてきた日々、年に、3回、男たちはエルサレムに登って、そして礼拝を捧げている。まあ、当時は、シロという場所が礼拝の場所でしたが、でもそんな礼拝して捧げていた日々がどんなに幸いだったか、ナオミは思い出しました。そしてついに自分がより頼むべきところへと、主のもとへと帰ることにしたんです。そして帰る上でですね、二人の嫁がおります。オルバとルツ。ナオミはこの二人の将来を思うに、顔が曇りました。はじめはこの二人の娘たちを連れ立って帰ろうとしたんですけども、でもゆくゆく彼女は思いました。この二人のモアブの女を、イスラエルの国に連れて行っても、ただ彼女たちにとって苦しみとなるだけではないだろうか、自分にはもう彼女たちの夫としてやるべき息子はもういない、このままイスラエルの国に帰っても彼女たちにとって不幸になるばかりだ、そう思って辛いけれども、自分が霊的に養った二人の娘、もう本当に、国は違えどとても仲が良くなったこの二人の娘、でも彼女たちの将来のためには、このモアブの地に彼女たちは残って、そこで夫を見つけて、そして暮らしていくのが良いのではないか、そう思ってですね、ナオミは別れをほのめかします。まあ、ほのめかすと言いますか、別れを進めるんですね。自分の民、自分の神のもとへと帰っていきなさい。でも二人の娘はですね、本当に泣きすがって、いや離れたくありません言うんですけども、でもナオミは帰りなさい娘たち、私はもう年を取って夫を持つことはできません、たとえ自分に望みがあると思って、結婚したとしても、だからといって、その子供が生まれて息子が成人するまであなた方を待つというのですか、帰りなさい、それはよくありません、あなたたちは、自分たちのところへと帰りなさい。それで二人は本当に声を上げて泣いて、オルパはですね、もうこのナオミのもとにいること、それは、まあ、本当にナオミにとって苦しみになるだけだ、自分のいることがナオミを苦しめるだけだ、そう、まあ、きっと大人の判断をしたんでしょうね。でそれで彼女を思いやって別れの口づけをして別れていきました。でもルツは彼女にすがりついて離れませんでした。ナオミは言います。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました、あなたも弟嫁に習って帰りなさい言うんですけども、しかしですね、ルツは言うんです。16節、ルツは言った、あなたを捨ててあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください、あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです、もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。アメン。立派な信仰告白です。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。この弟嫁のオルパはですね、まあ、大人の思いやりといいますか、社会常識といいますか、それに従って、ナオミの元を離れたんですけど、でも何よりも ね、まして大切なことはそうした大人な思いやりとか社会常識とかではなく、主に信頼して主を信じて主に信仰告白することです。主により頼むこと、これが何にも増して大事なことです。確かにオルパは帰ってきました。でもあいにく帰っていった先は彼女の民、彼女の神、ね、モアブの神、それは、ね、子供を生贄に捧げるような、邪教の神です。でもルツはイスラエルの神を、ね、自分の神として、そしてついていきました。さあルツ、彼女にとっては、ね、このイスラエルの民へと属すること、これは、ね、当時の彼女からすれば、いや当時の社会常識からすれば、これはデメリット以外の何もではなかったはずですね。あの自分の国を離れて、全く今まで入ったことのないイスラエルという国へと入っていく。でそこでは自分モアブの女はイスラエルではなんか嫌われているようなものです。かつてイスラエルはモアブの女に誘惑されて、そしてアラノで誘惑を受けて死に絶えた、まあ、そういう経緯があるモアブの女です。そしてなおかつ自分の元には夫はもういない、手元にいるのはナオミという年老いてもう傷心の女性一人だけ。もうデメリット以外の何もないでもないんですけど、でもルツはですね、このナオミの神、イスラエルの神、主こそが何にも勝る良いところだと踏んだんですね。ルツにとってもう旗から見れば、ね、人生終わった、ね、もう他の人たちはどんどん、ね、夫を得て子供を産んで栄えていくに引き換え、ね、自分はこのナオミのもとについていく、これはもう自分の先行きをなんだか、ね、棒に振るかのような、そういうふうに他の人たちの目から見れば見えたかもしれないんですけども、しかしですね、あいにく栄光の家系に入ったのはこのルツです。マタイの一生のあの栄光の家系、そこに名を連ねたのはルツでした。なぜ？イスラエルの神、主を神としたからです。信仰告白により、あなたの神は私の神ですと、天地天皇なる主、天と地を作られた主を自分の主としたからです。ナオミはルツが、ね、その決心がまた信仰が固いのを見て、ね、もはや、ね、自分から別れなさい、そういうふうに言うことをやめました。二人で一緒に、ね、イスラエルに帰ること、ね、それを決心しました。ナオミにとってはですね、10年ぶりの故郷です。イスラエルはベツレヘム、彼女たちが帰った頃はちょうど大麦の刈り入れの時期でした。ナオミにとっては10年ぶりであったんですけども、しかしそれは懐かしい帰郷というよりももっと違った惨めに満たされた思いでした。ベツレヘムに、ね、近づくにつれて窮地の顔が、ね、10年年を経ておりますけれども、しかし彼女たちは夫がいる、子供がいる、子供たちは成長している、ね、そしてパンが戻された、ね、その畑もしっかりと持っていて、そして畑を耕す夫もおり子供たちもいる、その窮地の友人たちに、まあナオミではありませんかと、ね、口々に、ね、答えられるんです。でそれでいろいろ聞いてくるんですね。旦那さんはどうしてるんですか、息子さん二人いたけれどどうしてるんですか、ね、もう友人たちに口々にですね、聞かれるその言葉にナオミは耐えきれませんでした。でそこでナオミは、どうか私のことをナオミと言わないでください、ね、ナオミという名前には心よいという名前の意味があります。私はナオミと呼ばないで、ね、心よいではない、むしろ苦いと呼んでください、ね、マラというヘブライ語です。マラと私を呼んでください、全能者が私をひどい目に遭わせたんです。出て行く時には満たされていた私を、主は私をうつろにして返されましたと、ね、本当に惨めな思いで返事するしかなかったんですね。 出ていくときは彼女は満たされていたんでしょう。他のこのイスラエルの今友人たちに話しかけられている彼女たちより人生一歩先を進んでいたような、ね、自分たちはパンを求めていく、ね、そして異邦の地に行く、まあ、思っていたかもしれない。満たされていた。夫も二人の息子に恵まれていた。満たされていた私を10年モアブの野において、主は私をうつろにして何も持たせずに捨てて返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか、なぜ私を心よりと呼ぶのですか、私はマラと呼ばれるにふさわしいものだ。そう返事せざるを得ませんでした。私たちもですね、本当に主から打たれた時、ね、あくまで神の国に帰ることをせず、神様に立ち返ることを10年も先延ばしにした結果、もう本当に人生苦い、まだ満たされていたのがうつろになってしまった、そのようになった時こそですね、私たちは神様に近づくチャンスです。人との交流が苦痛で苦痛で仕方がなくなる時は確かにあります。でもそのような時こそ神様と一対一で向き合ってですね、本当に悔い改めて立ち返ること、そのチャンスであるわけです。パンとか食べ物とかお金とか夫とか子供とか、そうした世の中のこと、それによってですね、ナオミは満ち足りようとしました。それらによってね、パンによって心よくなろうとした。夫によって心よくね、息子がいることが心よくね、そうした世の富、世の目に見える富によって心よくなろうとするとですね、それはすぐにマラになってしまうんです。家族とかパンとかいう心よさ、それはいつマラになってもおかしくありません。いつなくなるかわからないからです。そして神様はですね、神ご自身に近づくことによってこそ真のナオミ、真の心さがあるんです。でもご自身以外の手段によって、パンによって心よくなろう、夫を得ることによって心よくなろう、まあ、そうしたことによってナオミになろうとするナオミを主はマラにされ、そして導くんですね。彼女を決して色褪せることのない真のナオミ、真の心よき女に作り変えようと、神様はナオミを導かれるんです。ナオミは、ね、ルツ記をもう全部読んだ皆さんは、ね、ナオミはやがて真のナオミ、真に心よき女になることをご存知です。でもこの時のナオミは、ね、もう本当に人生のどん底、もう惨めの極限の中にありましたが、でもナオミはですね、うつろではないんです。何も手ぶらで神様を返したわけではないんです。ナオミはルツという女性を、ね、連れて帰っておりますね。手ぶらで帰ったわけじゃない、一人の女性を連れて帰っているルツという女性、この彼女のナオミに戻るその鍵は自分が育てた信仰の娘ルツにあるんです。自分はもうその時信仰的には立つことができなくなっているほどに惨めになっておりましたが、しかし信仰によって育てた娘がですね、彼女のその信仰を立たせるんです。彼女は7人の息子にも勝ると言われているルツを育ててあげました。そして連れて帰りました。ルツ、ね、この時お金もない、パンもない、ね、男手としての力もない、ね、モアブの女、異邦の女ですけれども、でも彼女は祝福の器としてですね、ナオミに希望と喜びをもたらすようになります。そればかりではありません。後にはですね、イスラエル全体に祝福をもたらす器となります。彼女からダビデ王が生まれ、後には全世界を祝福へと導くイエス・キリストが生まれます。信仰によって産んだ娘はですね、7人の息子にも勝る、はるかに尊い宝なんですね。 信仰によって産んだ息子娘とはそのようなものです。肉の息子娘にはるかに勝る息子娘として、皆さんのその後を幸いと祝福へと導くんです。このルツ、彼女は、ね、不信仰なエリメレクとか、ね、そういった不信仰な男たちにはるかに勝る女として、ナオミは実は育てていたんですね。七人の息子に勝る女になるための第一ステップ、それは信仰告白です。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、全知全能なる主を主とする信仰告白です。皆さんも、ね、イエス様を主として信仰告白するのであるならば、皆さんの家族に喜びをもたらします。あるいは皆さんの属している地域社会に皆さん祝福の器となることができます。ルツはそればかりでなく、国全体に、人類全体に祝福をもたらすイエス・キリストの、ね、おばあちゃんとして整えられました。皆さんもですね、神様を主とする信仰告白、これによって皆さんの人生は V 字回復が可能であるばかりでなく、皆さんの家族にとって皆さん自身が祝福の器となることが可能なんです。どうか皆さんの人生、皆さんの家族、それか、ね、それまでマラだった人生がナオミへと作り変えられ、 V 字回復して、ね、皆さんの属している地域を、あるいはこの日本の国家を祝福へともたらしていくルーツとして整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちの人生は本当に神の国を離れるならば、礼拝から離れ、あなたを恐れる敬うことから離れるならば、ただ下降線を下るしかありません。落ちぶれるしかありません。その落ちぶれている信仰、落ちぶれている人生、それの回復起点は神の国へと帰ろう、そこから始まりました。そしてルツ、彼女の人生、その回復は信仰告白から始まりました。あなたの神は私の神と。このルツ記一章の状況では、人の目から見れば本当に絶望の状況、人生生きるにはあまりにも不利な条件しか整っていない状況でしたが、しかしここを起点にして回復した彼女たちは本当に豊かにされ、快くされ、子供に恵まれ、その何代か後にはダビデ王という偉大な王が生まれ、ゆくゆくはイエス・キリストという全人類に祝福をもたらす栄光の家系の母となることができました。主よ、本当に私たちもこの信仰に立つことができますように。どうか私たちもイエス・キリストを生み出すものとして、私たちが本当に信仰を回復し、そしてますますあなたを知るものとなりますように。どうか生徒たち一人一人をあなたが祝福してください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。